お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙1章15節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロの手紙1章の学びをしていますが、15節、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。聖であることは本当に誤解されています。平均的な人にとって、清さとはとても敬虔な態度を身につけ、毎日の生活の中でほとんど異常になることを意味しています。つまり見せかけだけのものと誤解されているようです。主はあなたに十分に完成した人物になってほしいと願っておられます。あなたが人生を楽しみ、楽しい時を持つことを願っておられるのです。それは決して罪深い種類の楽しみではありません。それは人生の中で主があなたにしてくださった本物の喜びと楽しみです。霊的な生活にとっての清さは、肉体的な生活にとっての健康と同じです。肉体的に立派で力強くて、健康な人を見るのは気持ちの良いものです。そのように清さとは、霊的な健康であり、力強さなのです。私たちには今日そのような人たちがどれほど必要であることでしょうか。第一ペテロ一章の16節。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならない、と書いてあるからです。ここで進められている清さとは、神様の持っておられる清さのようなものなのでしょうか。いえ、違います。神様は絶対的かつ完全なお方です。私たちはこの人生にあっては、そのような状態にたどり着くことは決してありません。確かに自分たちはそのような領域に達したのだと考えている人たちもいます。でも彼らは、その高尚なレベルに達したと言っておきながら、自分たちに同意する人たちを一人として見つけることはできません。それなら神様が聖であるように聖となるとはどういう意味なのでしょうか。神様は完成した素晴らしいご人格を持っておられます。あなたも私もただの人間に過ぎませんが、私たちも完全に大人になるということはできます。つまり霊的に成熟に達することができるのです。ベビーベッドに寝ている可愛らしい赤ん坊は、可愛らしさの点で一等賞を取ることができるかもしれませんが、もし17年経っても、彼がまだベビーベッドに寝ている赤ん坊だったとしたら、何かが間違っているのです。彼はフットボールの練習に出かける健康な若者であるべきです。クリスチャンとして私たちもそのように霊的に成長しなければならないのです。では何によってそのように成長することができるのでしょうか。それは神様の御言葉です。第一ペテロ一章の17節、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。公平に裁かれるとは、エコひいきがないという意味です。神様はすべての人の技を偏らずに裁かれます。神様にはお気に入りはないのです。神様はすべてのクリスチャンの技を公平に裁かれます。これはあなたの救いとは何の関係もありません。でもあなたがこの地上でどんな生活をしているかに大いに関係があるのです。 神様が私たちを裁かれるという事実によって、私たちはとても慎み深い考え方をし、今自分たちが生きている生活にもう少し注目するようになるべきです。ですから私たちは見せかけだけのものにならないように十分に気をつけなければなりません。どうでしょうか、あなたはどこに行っても喜びと幸せを輝かせているでしょうか。福音は枯れた雑草にバラの香水を振りかけることではありません。福音は人生を変換させ、キリストのよみがえりに根ざした生ける望みをもたらすものです。信者は神様の右手におられる生ける救い主から与えられた命を持っているのです。第一ペテロ一章の18節から19節。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストのたっと血によったのです。ご承知のようにとありますが、あなたも自分があがなわれたものであることを具体的に知っていなければなりません。この箇所でペテロは、あなたの救いのための客観的な神様の技、つまり、あがないについて語っています。神様はあなたのために代価を支払われなければならなかったのです。あなたも私も神様の裁きのもとに立たなければなりませんでした。なぜなら聖書には次のように書かれているからです。エゼキエル書18章の4節。罪を犯した者はその者が死ぬ。神様は決してその命令を撤回されたわけではありません。神様は決して変わることのないお方です。神様は昨日も今日も永遠に同じです。神様の普遍性は、もし彼らが少しでもそのことを考えるなら、悪者たちにとっては恐怖です。今日私たちは新しい時代に、新しい考えと新しい価値観によって生きているのだ、と人々が言うのを耳にしますが、神様は変わってはおられません。神様が変わられる理由は何もないのです。なぜなら神様は最初から終わりのことを知っておられたからです。神様が新聞の朝刊を読んだり、今朝のテレビのニュースをご覧になっても、何一つ真新しいことはありません。朝刊もテレビのニュースも、神様の知らない新しい情報を提供することはないのです。なぜなら神様は、すべてのこと、過去、現在、将来のすべてのことを知っておられるからです。そして神様は、罪を犯した者は、その者が死ぬ、という命令を変えてはおられません。またここには、あなた方が贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、と書かれています。銀も金も、金かすが引き出されるように、真っ赤に厚くして、るつぼに入れて純粋にすることはできますが、それでも時間が経てば不純なものになってしまいます。もしお宅にお客さんのためにしか使わない銀の食器があるなら、いつでもそれを出すと変色していて真鍮のように見えることをご存知だと思います。それは銀が腐食しているからなのです。銀も金も腐ります。私たちはそのような朽ちるものによって贖われたのではないのです。またここには、父祖伝来の虚しい生き方と書かれています。人生は虚しいものです。つまり、キリストの贖いがなければ、人生は空っぽだということです。キリストの贖いから離れた人間の人生ほど意味のないものはありません。この世の他のものすべてには目的があります。すべての動物とすべての植物は、この地上での目的にかなっています。太陽と月とすべての星は目的にかなっています。でも神様抜きの人間は、虚しく無意味です。人類は小惑星の表皮にできた発疹にしか過ぎない、といった人がいました。それは神様から離れたすべての人のことです。 私たちは朽ちるものによってあがなわれたのではありません。またはこの虚しい人生の何かによってあがなわれたのでもないのです。人間は自分自身のあがないのために神様に差し出すものを何一つ持ってはいません。あなたは神様に必要な何を持っていると言われるでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。神様は私がどれほど取るに足りないものであるか、ある夏に教えてくださいました。その時神様は私を病気で寝込むようにされました。その時私はアメリカ北西部でいくつかの聖書カンファレンスを受け持つことになっていました。私はそのカンファレンスは重要だと思っていました。ところが神様は次のようなことを私に言われたのです。聞きなさい。私はあなたがこの地上に生まれる前から成功していたし、あなたがこの地上を去ってからもあなたなしで成功することができる。あなたはこれらのカンファレンスで話をすることは重要だと思っているが、私はあなたに何が重要であるかを学んでほしい。私はあなたにここに仰向けに寝て私を見上げ、あなたと私との関係が何よりも一番大切だということに気づいてほしい。あなたに教えることがある。時々あなたが私の言葉を教えるとき、あなたは自分が生きているところよりもうんと向こうのことを教えている。私はあなたに、私が自分の言葉の中で言っていることが真理であること、そして少しの苦しみは全くあなたを傷つけることがないということに気づいてほしいのだ。苦しみは私があなたにそうなってほしいと願うようにあなたを形作るのだよ。その時私は自分が持っているもので神様が必要としておられるものは何一つないということを学びました。今日あなたや私が自分をあがなうために何ができるというのでしょうか。何もできないのです。ではどのようにしたら私たちはあがなわれることができるのでしょうか。キリストのたっと一によったのですと書かれている通りです。ここでもまた、あの粗野な漁師であったペテロは、キリストの血はたっといと言っています。前にも言ったように、一部の宗教的な集まりの中では、キリストの血についてはほとんど言及されることはありません。多くのリベラル主義の教会では、血という言葉が賛美歌から省略されています。彼らは血は露骨だと言い訳します。しかし露骨だとは思いません。そして確かにシモン・ペテロも露骨だとは思いませんでした。彼はキリストの血はたっといと言ったのです。ここには傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと書かれています。イエス・キリストと3年間一緒に生活をしたシモン・ペテロがキリストには傷もなく汚れもないと言いました。主には全く罪がありませんでした。イエス様をただの人間として描く現代の著作家たちよりも、確かにペテロは判断するのにより良い立場にいます。現代の著作家たちはお金のためにそんなことを書いていますが、シモン・ペテロは金儲けをしてはいなかったのです。キリストの証と引き換えに彼が得たものは苦しみとついには十字架刑だけでした。彼は私たちが贖われたのは銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと言いました。これは私たちの贖いの客観的な確証です。これは神様があなたや私のためにしてくださった揺るぎない事実であり、また真実なのです。第一ペテロ一章の二十節。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時に あなた方のために現れてくださいました。世の始まる前から知られていましたと書かれていますが、キリストは世界のもといが置かれる前から知られていたのです。この箇所に関するスコフィールド・レファレンス・バイブルのコメントを引用したいと思います。あらかじめ運命を定めること、選び、そして予定は、行動のすべて可能な計画を知っておられる、神の永遠の全知に基づいた神の決定の中で、理論的に始まった。時間的にではなく、理論的な順序は、全知、神の決定、そして予知である。しかし神の決定は永遠であるので、同時に神の予知も永遠である。予知がすべての出来事に及ぶので、予知には選び、あらかじめ運命を定めること、そして予定の中に包含されているすべてのものが含まれる。であるから、選びは予知に従い、そして予知は選びに従い、両方が完全に一致をしているということを意味するのである。私たちがあらかじめ運命を定めること、選び、予定、予知などといった言葉を扱い始めるとき、私たちの限りのある知性で、私たちが神様をまるで偉大な大きいコンピューターのように扱っているように感じます。しかし神様は全くそのような方ではありません。神様は宇宙全体よりも大きな心を持っておられるのです。私が神学校で神学を学んでいたとき、予知があらかじめ運命を定めることの前に来るのか来ないのかがとても重要なことのように思われました。でも率直に言ってそのとき以来、私はどちらが先に来るかを心配したことはありません。私は今は、キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたということが重要なのだと実感しています。とても単純に言えば、キリストの十字架は交通事故のために送られた救急車ではありませんでした。キリストは世の始まる前からほふられた子羊なるお方でした。なぜなら神様はずっとバーノン・マギーには救い主が必要であることを知っておられ、救い主を用意してくださるほどバーノン・マギーを愛してくださったからです。これをコンピューターにかける必要はありません。私に必要なのは偉大で大きな愛の心を持ち、ご自分の恵みによって贖いを用意してくださった神様だけなのですとマギー博士は述べています。第一ペテロ一章の21節。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神を、キリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は、神にかかっているのです。死者の中からこのキリストをよみがえらせてと書かれています。シモン・ペテロは、キリストのよみがえりを続けて私たちに思い起こさせてくれます。またここには、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのですと書かれています。前にはペテロは、恵みと希望という言葉を一緒に使いました。今ここでは、信仰と希望です。ペテロは偉大な希望の使徒です。そしてその希望は、キリストのよみがえりと、私たちにはいつの日か戻ってきてくださる、生ける救い主がおられるという事実に基づいています。第一ペテロ一章の22節。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、と書かれています。神様の御言葉は奇跡の洗剤です。この世で唯一の本物の奇跡の洗剤は神様の御言葉だけです。神様の御言葉は本当にあなたの心から汚れやシミを取り除いてくれます。ですから私たちの多くはもっと神様の御言葉に近づく必要があります。 偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさいと書かれています。神様の御言葉とあなたとの関係が、あなたと他の信者との正しい関係に導いてくれます。第一ペテロ一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。ペテロは私たちを再び神様の御言葉に引き戻します。今彼は、神様の救いの主観的な働きについて話しています。客観的な神様の技は、キリストが死なれたことである、ということをすでに見ました。それは私たちの贖いです。贖いは2000年以上も前に起こり、私たちはそこに何一つ付け加えることはできません。でももしあなたが神様の子供になるべきであるなら、あなたは新しく、しかも上から生まれ変わらなければなりません。主イエスは、ヨハネ3章の3節で次のように言われました。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ユダヤ人の指導者であったニコデモは指の先まで宗教的な人物でしたが、それでも主イエスは彼に神様の御霊によって上から生まれなければならないと言われたのです。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですと書かれています。神様の御言葉から離れてはあなたは救われることも新しく生まれることもできません。聖書が今日この世にあるのは奇跡です。そして命の御言葉である聖書はそれを聞く人を今でも新しく生まれさせ、その人の人生を全く新しく変えることができるのです。そのような聖霊の偉大な働きには驚嘆せずにはいられません。聖書は命に満ちています。そしてあなたに命を与えることができるのです。もしあなたが救い主イエス・キリストを信じるなら、あなたは新しく生まれ、あなたに奇跡的な誕生が起こります。なんなら、神様の御言葉は精力的で活気に満ちており、あなたの心に浸透して、あなたを神様の子供にすることができるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみと聖書が清さを生み出すというテーマで、第一ペテロの手紙1章15節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。